これってウィキペディアから取ったの？
ここだけウィキペディア。
ウィキペディアにあるんだ、毛塚くん。
そう。そう、なんかあった
んですよ。項目あるよ、項目。
そう。いや、このさ、このカッコ1みたいなやつ、ウィキペディアだと思った。
そうそうそう。下に下に参照がある。ここだけウィキペディアから。
へぇ。
来歴説明するのにないとまずいよな。
すごいね。
じゃあ、始めます。はい。じゃあ、1分経っちゃった。
あ、ごめんなさ
い。じゃあ始めます。
はい。
はい、どうも、まちみるの第6シリーズです。
はい。
今回ちゃんとシリーズ番号を確認してきました。
6シリーズなんだ。へぇ。
早くも6シリーズ。
だいぶやってますね。
入りました。はい、で、毎回、最近はね、ゲストをお招きして、やることが多いんですけども、
うん、
今回も、スペシャルゲストを、お招きしております。
はい、
毛塚さんです。
ああ、よろしくお願いします。
はい、って言われてもって言う人も結構いると思うんで、毛塚くんがどういう人かっていうのを、ちょっと。
まず、我々自己紹介してね。
あ、そうだそうだ。
そうですね。
あまりにスペシャルすぎてね、若干緊張してね。ゴリドコーヒーのコラテです。
はい、ワクワークスの遠藤です。
よろしくお願いします。で、プラス毛塚くんの3人で今回のシリーズはお送りします。はい、よろしくお願いします。はい、で、毛塚くんがどういう人かっていうお話なんですけど、ちょっとさっき突っ込まれたウィキペディアから拾ってきた。
すごいよね。ウィキペディア載ってる。
載ってる人を呼んでますから。
ね、どういう基準で載るんだろうね。誰かが載せるべきだって思ったんだろうね。
でもなんか断片的ですよね、情報は。
そうだね。
僕もちょっといましたけど。
そうだね。でも、なんか、いろんなインタビューとかに載ってるじゃない、
うんうんうん、
あれがそのままって感じだった。
あ、かもしれないですね。
なるほどね。
ので、ちょっとね、そのまま読ませていただきます。
はい。
お願いします。
毛塚美希と。はい、1991年2月19日生まれ。
はい。近いね、誕生日。
日本の財務官僚、前つくば市副市長、来歴、栃木県宇都宮市出身、宇都宮大学協同教育学部附属中学校を、栃木県立宇都宮高等学校、東京大学法学部卒業。で、大学時代は、これ川人ゼミ行
ってんでね。そうですね。はい、
なんだっけ、過労死とか、
はい、そうですね、はい。社会問題予報でアプローチするような
人
です
ね。川人ゼミ、弁護士とともに法と人権を考えるゼミで学生責任者を務めた。で、2013年財務省に入省。地方自治に関心があったため、総務省かと悩んだが、総務省は自治行政のプロフェッショナル集団だからこそ、同じ関心を持つ自分が付加価値を出すには違う視点を持っていた方がいいと思い。
すげえな。めっちゃ詳しいな。
そんなインタビュー答えた記憶ない。
誰か知り合いが書いてんじゃないの。
いいと思い、税や社会保障を含めたマクロな財政を担う財務省を選んだ。で、国際局、国際機構か企画係に配属し、
怖いわ。
G20 を担当した。その後は、近畿財務局へ出向、主税局総務課では税制改正に関わる。で、2017年に退官、財務省退官。で、同年4月、2017年4月、つくば市副市長。で、政策企画、財政、経済振興、保健福祉、市民連携などを担当。で、2021年に任期満了で、まあ、現在は、
はい。
フリー。
フリーです。
フリー。無職。
フリー。フリーってすげえなって思うけど。
個人で行政の仕事をやってますね。
でね、最後にね、来歴のとこさらっと書いてあったのがね、いいなと思ったんだけど、2019年に、フォーブスジャパン誌、世界を変える30歳未満の30人に選出。で、俺これ見たのよ、ウェブサイト。したら、将棋の、人いるじゃん。
はいはい、
藤井聡太
とか、はいはいはい、あと、サッカーの久保くんとかも一緒に選出されててすげえなって思いました。
そうですね、同時でしたね。
そう、
はい。あんまりこういうことよくないけど、意外とフォーブスって選出いい加減。
僕も多分そう思って。
いや、そうだよ、ね。
いい加減とは言わないですけど、
そうそう。
スポーツ選手とか明らかに全国民知ってるみたいなレベルじゃないですか。
うんうんうん、
僕とかも全然知られてない
んで。そう、なんかね。
分野によって全然違うんですよ。
あと、あんまりこういうこと言うのは良くないけど、うん、フォーブスとして取り上げたいというか、なんかいろんな業界の思惑の中で、
うん、
この活動がいいよね、みたいな感じで、上げがちだなって僕は見てます。
なるほど。
はい、あんまり言わない方がいい。
車に構えて、街を見る。
いや、過去にそういう経験があったのでね。何でもないです。
まあまあ、でもね、そういうのをなんかこう、選ばれるのはね、
いや、素晴らしい。いや、単純にそれはすごいと思う。
素晴らしいし、うん、そういうのもあるよ。
そうそうそう。
あるある。
はい。
あれ、一緒に選ばれてた人で、ちょっと今インタビュー読んで頭ごっちゃごちゃになってるんだけど、うん、食べチョクの人。
はいはい、秋元さん。
あの方も選ばれてた。
はい、一緒に選ばれて
ました、ね。まあ話が全然飛んじゃうんだけど、あの方と一緒にされてたインタビューの記事がめっちゃ面白かった。
はいはいはい、あ、うん、あ、同い年対談みたいなやつですね。うん、あれ
宇賀さんか誰か、
うん、はい、宇賀夏美さんが
走り合ってるやつ、ね。あれ、そうだね。毛塚くんの取り組みの中で一番羨ましいのって思ったな。あの、宇賀さんと対談してたやつだね。
もう、ピークですね。
あれが。あれ、あれが一番だね。あれ以外は僕に興味ないからね。
なんかあの時は、なんかあまりにちょっと自分もそわそわして、なんか緊張してたら、テレビ局の人に、油取り紙で。
バレた。嘘発見器みたいな。
ちょっと油、汗かいてんなって。面白い。という来歴の方で、まあ、すごくわかりやすく言っちゃえば、財務省、東大卒で財務省行って、財務省にいたら安泰なのに、財務省辞めて、つくば市の副市長をやられて、今フリーという方をお呼びしました。毛塚くんです。毛塚美希人さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、来歴調べてて、びっくりしたのが、はい、実はここの3人、我々3人、高校が一緒なのは事前に知ってたんですよ。うん、栃木県立宇都宮高等学校、三鷹って呼ばれるところですね、うん。それは知ってたんですけど、うん、来歴調べてたら中学も一緒だったっていう。
うん、ね、衝撃だよね。
で、調べてて、ああ、中学校、俺一緒だなと思って、で、こちらの遠藤くんに、
はい、
遠藤くんの奥さんに、そう、毛塚くんと俺中学一緒だったんだよ、調べたら、って言ったら、ああ、うちの翼も一緒です。え、マジでっていうことで、ここ3人、中高。
あ、
一緒ということで、
ね、
今日はお話ししていきたいと。
まあ、比較的ね、変わった人が集まりやすい学校ですよね。付属中も歌かもね。
そうね、
うん。
で、付属中、3人とも、これもさっき聞いたら、中学受験で入ってて、
うん
うん、中学受験で入ってくる人割と変わってる。
ああ、まあそうですかね、確かに、
うん。そう、中学受験して入って歌か行く。コースの人は結構考え方が面白い人多い気がする。
ああ、そうですね、う
ん。でも素朴な人も結構多いかもしれないですね。
ああ、多いかもね。
そうね。確かにね、
うん。
結構小学校とかね、幼稚園から入ってる人はかなり尖った方とかもね。
ああ、そう。
ああ、そう。いや、尖ってると思う。
そっか。
そう。尖ってて、金持ちで頭がいいんだよ。
金持ち、
ね、そう。結構、そう。中学校からいるやつはね、そういうパターンが多い。
あ、でも僕中学1年で友達の家に行って、うん、人生初めてステーキ食べました。
いや、いいエピソードだね。
初めてステーキ中学入ってから、
や、親に報告しました。ステーキ出てきたんだ。
家で出てきたってこと？
何？家で出てきた。
いやー、やべえなー。やっぱ付属中、まあ、付属のね、子はすごいですよね。
ね、社長さんの息子とかたくさんいるし、うん、お医者さんの息子とかたくさんいるんで。
結局、栃木県ってね、自分の子供を優秀なっていうかね、そういう医者とか弁護士とか、まあ、そういうのさせたいってなると、まあ、こういうルートにみんななっちゃうんですよね。
そうね。
必然的にそういう、ちょっと所得の高めな方々が集まりやすい学校になってるのかなって気がしますね。
うん、でも、ほら、世代が我々、結構違うじゃん。
そうですね、
うん。
ここ3つ下かな。
あ、3つか、2つじゃないです
か。2つぐらい
で1990。
僕88年生まれ。
あ、
うん、
で、まあ、俺が10年ぐらい。
あ、そうか、2つ分だ、うんうん。あ、そうなんだ。
ね、僕90年の生まれの。
そうか、そうか。
91年の。
そうか、そうか。
はい、
う
ん、
あ、そうか、そうか。早生まれ。
早生まれですね。
うん、あれ、誕生日近いって言ってたけど、近い、
うん、あ、じゃあ誕生、じゃあ、今日に近いってこと、2月。
あ、
そういうこと。
収録日に近いってこと。
あ、それだったら俺のが近い。
あ、そうなの。
ちょうどこのちょい前ぐらい。
あ、そうでしたか。
まあ、それどうでもいいんですけど。だから、ここが2つ。
うん。
違いで、俺、
うん、
ここが多分10とか11。
ああ、そうですね。
違いなんで、結構世代差、ここの世代差は。
そうっすね。
あるので。
うん。
うん。でも、あんま付属って変わってないんだね、多分ね。
そうっすね。変わってないと思います。
相変わらず受験して受かったのに、あれでしょ、くじ引きで落とされる
んですよね。そうそうそう。
今もあるんじゃないかな。
うん、今も。
うん、
まあ、あれはなかなかいいシステムというか、
うん、
まあ、落ちる人からすると悪いシステムですけどね。
うんうん、という感じで、付属中、歌歌という3人組で、今日はお送りするんですけど、
はい、
じゃあ何の話をするのかと言いますと、
全然聞かされてないですか。
我々、はい、毎度の通り、事前の何の話をするかっていうのをゲストにお伝えしていないので、
はい、
うん、 何から行きますかね。
テスコの部屋みたいだね。うん、はい。
瞬発力が
試されますね、これはね。
すげえ申し訳ねえなと思ってんだけど。そもそもこの資料をさ、はい、これ遠藤くんに送ってんのにさ、はい、本人に送ってないから、
ね。ああ、なるほど、なるほど。
画面も僕から見れないから、
ね。何が書いたんだろう
ね。
そう。
そう
大したこと書いて
でもね、やっぱ県内にあるメディアの中で、一番ちょっとやばいメディアに興味があるなって思って一番出たくないな
って 思いなが
ら。そう、そう、まあちょっと裏話というかタイムリーな話になっちゃうんですけど、うん、昨日、まちみるのシーズン5の第3回を上げたんですよ、アップしたんですよ。地域おこし協力隊の会の第3回なんですけど、はいはいはい、で、お金の話をしてて、地域おこし協力隊とお金の話。で、給料安いよねっていう話をしてたんですわ。うん、したらちょうどそのタイミングで、栃木市の地域おこし協力隊の、うん、その出演してくれた遠藤さんの奥様に、
はいはいはい、
後釜の募集が始まっちゃって、
うん、そうですよね。
で、うん、うん、ああ、タイムリーだなと思ったんだけど、でも俺給料安いって言ってるけど大丈夫なんかなと思ってで。しかも、うん、その、町民の中では給与額具体的に言わなかったのに、
はいはいはい、
募集要項には給与額載ってるじゃん。
まあまあ、うん、でも全国的に出てますからね、常に募集でね。
うん、で、まあ、それを見て、うん、やっぱ安いなと思った、
うん。
っていうのがあったんですけど。
まあ、あとは捉え方っていうのもありますよね。
うん、
本当に、まあ、この前遠藤さんも、Facebook ですかね、うん、書いてたけど。
うんうんうんうん、
やっぱりある程度自由度があるんだったらその価格でって捉えてもいいんじゃないかなっていう。
ベーシックインカム的な感じでね。
そうそう。だから僕はあんなの、あんなのって言っちゃうんだよね。自治体職員として位置づけちゃ本当はいけないなと思ってて、
うんうんうん、
本当ベーシックインカムじゃないけど、新しく地域に根付くための、まあ最初のね、お小遣いみたいな、まあそういう感じでいいんじゃないのって思いますけどね。
うんうん、っていうのもあったりするんですけど、うん、じゃあ本題に入っていって、はい、今日の話題に行きますけど。
入っていきましょう。
そう、まずね、最初にやっぱ聞きたかったのが、これね、僕下調べをいろいろしたんですけど、気になったのがね、
はい、
高校の時3年生の時に文典、
はいはいはい、よく調べてますね
、はい、今日のね多分構成で言うと、うん、まあ哲学のパーソナリティをこう聞いていくところと、はいはいはい、その後の地方行政に対するいろいろ思いっていう、そういう流れだと思います。
第1回目はね、哲学
ぐらい聞いてあげないとさ、この質問からだっていつまで俺のこと聞くのみたいになっちゃうからさ。
そう、第1回と2回目の途中ぐらいまでは、哲学がどういう人なのかっていうのをちょっと見てる人に知っていただきたいな。
そうですね。はいはい。
そう、インタビューとか読んでても、最初から行政の話とかになっちゃってて、
そうですね。
ついていけない時が多かったんで。分転されてるじゃないですか。
はい。
まあ、分転って理系から文系に行くことを分転って言うんですけど、はい、で、東大の法学部に行ったと。
はい。
これはなんでまた分転して法学部に行こうと思ったんですか？
そうですね。結構その頃から、なんか世の中とかちょっと気になり始めてた時期だったんですよ。で、本当まあニュースとかつけると、例えば、当時、役人、悪役としてやっぱニュースに出ていること多かったですね。大臣 VS 事務次官とかがあったりとか。
う
ん、僕が
8年、まあ。
そうですね。僕2009年卒業なんで、当時2008年とか2007年とかの頃ですね。はいはい、で結構なんかどういうふうに、なんかまあ政治家が世の中動かしてるようにまあ見えつつ、実はどういうふうなメカニズムで世の中動いてるのかなというのは結構その頃から気に出していて。
なるほど。
で、まあ、さらにちょっともっと前を振り返ると、自分中学校の時科学部だったんですよ、付属中の。
おー、はいはい、ありましたね。
俺もちょっと入ってた、それ。
マジで？マジで？
マジで？やばいね。
いや、結構、小学校の時から科学少年みたいな。研究すごい興味あって。
へー。
なんかそこら辺の雑草とか虫って、なんか標本にしたりとかするような感じだったんですよね。で、まあ、そのまますくすくと高校で理系になり、うん、まあ、そういうふうに世の中の動きとかちょっと見え始める中で、
うん、
もうめちゃくちゃ研究予算とか削られてってるな、みたいな。
ああ、なるほど。
厳しい状況っぽいな、みたいな話をまあ見たんです
ね。はいはい。
で、そういう時になんか、ここはどこからそういう世の中って動かせるんだろうかとか思い始めて、なんか少し文系っていう方が見えてきたみたいなところがありますね。なので結構その頃から、役人になるみたいなことは選択肢として見えていて、
うん、
で、そっちに行ったって感じですね。
なるほどね。
でも、じゃあ東大法学部に入るときにはそっちの道に、行くことはほぼ自分の中では決まってたと。
やっぱりある程度あったんですけど、
うん、
結構悩みました。さっきのステーキ食べ、初めて食べたと同じように、 高校まで海外行ったことなかったんですよ。
ああ、はいはい。
で、まあ大学行くとなんか世界が広がったような感じがして、うんうん、結構まあ同級生とか、例えば帰国子女だったりとか、うんうん、まあ高校の頃からいろんな社会的な活動してるとか結構いるんですよね。で、それちょっと僕もちょっと広い世界見たいなとか思い始めて、
あ、
で、やっぱりそれで、例えば海外にやっぱり、ホームステイのような形で行ってみたりとか、
うんうん、
で、あとは途上国に行ってスラムでホームステイとかもそういうのをしてたんですけど、はいはいはい、結構そういうのも経てる時期とかは、むしろなんか国際貢献とかもしたいなみたいなことも、まあ一時期思ってたんですよね。で、ですけど、まあまさにその、まあスラムに滞在してる時なんですけど、まあ彼らも困ってるし、で、まあ日本にも困ってる人がいてっていう中で、結局はなんか誰のために貢献するかを選ばなくちゃいけないなみたいなことを思い始めたんですよね。で、改めて、まあ初心に戻り、まあ自分はやっぱり日本国内に対しての、まあまあ自分がアイデンティファイできるというか、まあ思いを強く持ってるなというふうに思ったので、まあ日本と。で、まあさらに言うと、やっぱり栃木で生まれ育って東京に出て、やっぱり周りにいる人たちのギャップとか自分ができた経験とか、まあそういうところのやっぱり栃木の厳しさというかね、やっぱ環境の中、環境厳しいなとか、日本の地方ってこれからますます大変なんだろうな、みたいなことやっぱり大学の頃に思って、まあ徐々に徐々に日本っていう広いものから、僕は日本の地方都市かなっていうふうに、徐々にフォーカスが定まってったっていう感じで、結構ジグザグした、なんか悩みの過程を経てますね。
なるほどね。
それが大学の4年間でこうジグザグ行きながら徐々に定まってって、う
ん、はい、
その結果としてなぜ財務省なのかって、まあ、さっき読んだ略歴にちょっと来歴に入ってたんだけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そう、そこの視点があったらやっぱり総務省とかが地方に関わりあったりするんで行くかなと思うところが財務省っていうのが不思議だなと思ったんですけど、その辺は。
はい。まあ、財務省受ける前とかの頃からですね、まあ、つくば市とも実は関わり始めてたんですね。うん、はいはい、まあ、今のつくば市長がまだ市議会議員だった頃に初めて市長選挙に出るっていう時にお手伝いをしてたっていうのがつくばとの初めての関わりで、で、自分にとって地域で活動するっていうのの初めての経験はもうほぼそれだったというふうに、でも過言ではないですね。で、結構まあその頃からだいぶ自分が将来日本の地方都市のために貢献したいという思いがだいぶ固まってきていて、で、そういった中で、もうむしろなんか最初の選挙で筑波市長が当選してたら最初からそっちに行ってもいいぐらいなつもりだったんですよね。でもその選挙戦は見事落選してしまいまして、で、まあそうはならずですね。で、まあ財務省っていうのを選んだんですけど、その時はやっぱりずっといることは多分ないだろうなっていうのを思ってましたね。もしずっといるんだったら日本の地方に貢献っていうのであれば役所だったら総務省ですからね、うんうん、で、ただずっといるわけではないって思った時に自分が修行する場所としてはどこがいいかなと思った時に、うん、まあ、財務省を選びましたね。
もちろん、まあ、最強のね省庁だからね。
まあ業務のそういう予算とか税とかっていう内容もあるんですけど、うん、やっぱなんか人が面白かったみたいなところもあって、やっぱ結構、まあバグった人が多いというか、かなり、まあなんでしょうね、外れ値みたいな人が多かったので魅力的に感じましたね。
まあでもやっぱり財務省でそういうお金の関係とか国の全体のものを捉えられるっていうのは地方行政には非常に役立つことですよね。
うん、はい、まあある程度ですね。うん、ただ、まあ、財務省時代に、個別の自治体の、まあ、動き方とか、うん、もしくは予算とかを細かく見れていたかというと、別にそういう仕事ではないんですよね。うんうん、なので、実はなんか、財務省で学んだことって、例えばですけど、官僚組織の動かし方とか、
なるほどね。
あとは、まあ、政治家の皆さんとの付き合い方とか、うんうん、結構なんかそっちの方の学びが実は大きかったなっていうのは、ね、もちろんなんかそのマクロの経済の動きとか国の制度とかそういうことももちろん基礎として学ばせてもらったんですけど、うん、なんか一番生きたのは実はそっちだったかなって、うん、
なるほどね、
うん、そっか、まあ、そういうのもあってさっきちょこっと話に出てきたけど筑波市の市長選を手伝う、う
ん
う
ん、はい、
で、これもね、下調べしてるときも面白いなと思ったんだけど、
はあ、
自分だったらこういうふうに選挙戦、戦いますよ的なものを作って、 なんか、そう。連絡したんでしょ。そう、
会ったことなかったんですけど、
まあ、学生の時でしょ、それ。
はい、メールで送りつけるってい
う。その時点では面識
すごいね。
直接会ったことはなかった
ん
ですね。
すごいね、はい、うん。やばいやつ来たなって思うよね。
そうです、
ね。
でも、それを受け入れてくれた現市長。
はい。
うん、もう、面白いなと思った。
でも、送ったのが、ちょうどもう選挙の100日前ぐらいだった。
いや、もう方針決まってるわ、みたいな。
いや、いや、まあ、もう、誰でも手伝いに来て
くれ
た。むしろそんな必死な。
あ、なるほどね。
でも、次の日来てみたいな感じで行って、で、僕は結構ほぼですね、そのまま泊まり込むっていう。
どういう手伝いをしたの？
はい、まあ、さっきの、選挙プラン全体をどうするかっていうのも、もちろん考えたりもするんですが、あとはですね、結構、やっぱり選挙やるときってスタッフがいるので、うん、学生の仲間に声をかけてチームを作ったりとか、うんうんうん、あとはまあそれのメンバーで、政策だけじゃなくてどういうふうに、選挙の、なんでしょうね、PR の、活動を行っていくのかって考えて実際それを回していくだったりとか、うん、あ、まあそういうのをやってましたね。もうめちゃくちゃ地域の、年上の方々から怒鳴られながらやってましたね。
そのやり方ってさ、例えば僕はさ、はい、栃木市長選にさ、出た時にさ、お願いしたらさ、なんか有効そうなさ、方法なの。
どうですかね。まあ、うん。ある程度、選挙の取り組みってどこも似てるとは思いますね。で、まあ、そこに加えて、最近の選挙とかだと、やっぱり、SNS 活用したりとか、うんうん、かなり空中戦といいますか。
でも逆に、当たり前っちゃ当たり前っていうか、うん、はい、やらなきゃいけないことって感じ。
そうですね。でもやっぱりそこでも、どこまでやれてるかとか、
まあ実際やってる人多いよね。
全然違いますよね。例えば、まあ、それなんか選挙に限らないですけど、なんか、SNS アカウント持ってても別に意味ないじゃないですか、
ね。はい、はい、死んでるアカウントとか結構あるよね。は
い、まあそういうのも違いですね。
やろ。
栃木市長。
今年あるからね。
もう市議会も調査する市長だね。でもそう、ちょっと答えにくいかもしれないですけど、1回目のそのお手伝いした時って、はい、その落選をされちゃったわけじゃないですか。はい、で、2回、まあ落選をされちゃった時ってやっぱりその手伝ってた身としては、がっかりするもの
なの、
はい、
ニュース見て、うん、もう、涙止まんなかったです。
まあ、悔しいでしょう。いや、それはそうだよ、ね。
精神をかけて、やっぱりやってってなると、はい、自分の考え方とかも、はい、使ってもらってってなると、ね、
はい、
やっぱそうなんだ。それさ、1回目で落選しちゃって、2回目の時って特に手伝いはして。
もう役人だったんです。手伝いできなくて。はい、手伝っていない
です、ね。で、2回目の時当選されたじゃないですか。はい、何か大きくこう、政策とかが変わったの？
変わったことを言うとすれば、一回、その、まあ、落選を経て4年間、つくばの今の市長がすごいのは、毎日演説されてたんですよ。で、しかも一箇所とかじゃなくて、もう地域回りながらやってて、うん、で、地域を見る流度と細かさっていうんですかね、うん、全然変わってたっていうのは、やっぱり、
なるほどね、
すごいことだなと思いましたね。やっぱりどうしても、最初出た時は、例えば政策作る手伝いとか僕とかやってるレベルでしたので、うんうんうん、やっぱり表層的にどうしてもなっちゃう中で、うんうんうん、やっぱ4年間そういう風に動かれてると見え方違うんだなって。
なるほど。じゃあ4年後に。
下積みが大事ですよ。
あれ、いや、非常に貴重な今、アドバイスというか、アドバイスだと思ってるけど。
そうそう、だからそれ結構聞きたくて。
なるほど。
そう、一回落ちちゃった人がまた挑戦するのも俺すごいなと思ったんだけど、うんうんうんうん、それで当選してるってことは何か大きく変わったことがあるんだろうなと思ったらそういうことか、ね、地道な活動なんだね。
なんかそういう主張を表して、まあなんかネットのメディアでしたけど、土着性を身につけたみたく書かれていて、まあ確かに本当そういう強みを得たなっていうふうに
思いました。昔に言うとドブ板選挙的な、もう地元の人との関わりを最重要に考えて、
つくばって結構特殊だよね。その高学歴が多くて、うん、非常にこう、なんていうのか、うん、リベラルというかね。
そうですね、うん。でも本当そういう、なんでしょう、都市部みたいなエリアって、本当に面積的にはもう半分以下ですし。
まあそっか、ああ、そうだね。
やっぱり違う側面、6個の町と村が合併してるんで、うんうん、まあ結構広いですし、多様な地域があって、うんうん、そっちまでやっぱりちゃんと把握していくっていうのは、うんうん、本当一朝一夕にできることじゃ全然ない、
ね。まあそうだね。確かに。そういう意味で4年間は必要だったんだね。
栃木市とかもね、
広いですよね。
承知しました。たくさん回ってください。
はいはい、
まあ、ということでですね、まあ、話をね、いい感じに続けてきたんで、続けたいんですけど、はい、1回目のお時間がやってまいりましたので、
はい、
あっという間でしょ。
あっという間。
これいつまで続くんだろうって思うでしょ。
エンドレスですね。
まだまだ序盤戦ですよ。
はい。
というわけで、まあ、第1回の、手塚くんのお話は、ここまでとなりまして、続きはまた次回以降お伺いしていきますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。